はい、じゃあね、パート3の32から34番やっていきます。まあ、ここでもね、構文把握ということで、まあ、文型をね、まあ、しっかりと取ってもらって、まあ、あと音声変化ですね、リダクションとかリンキングとかフラッピングとかね、まあ、そこをしっかりね書き込んでいただいて、であとは音読とか、まあ、シャドーイングですね。シャドーイングはね結構大変なんですけど、これかなり効果が高いから、しっかりとね実践してほしいなと思います。まあ、あとね、公式問題集の方が試験本番よりも実際ちょっと簡単なんですよね。まあ、具体的に言えばスピードがちょっと遅いですね。まあ、なので練習の時にはね、1.1 倍速とか 1.2 倍速 1.3 倍速、まあ、1.5 倍速と、ね、いう形で、まあ、少しねスピードを上げて負荷をかけてね練習しておくことで、実際のね本番の音声っていうのがゆっくりと聞こえてくるようになるんで、まあ、実際まず初見でね解く時とか、まあ、ある程度最初の時はね1倍速でもいいんですけども、慣れてきたら倍速をねどんどん上げていくといいですね。したらね見ていくと、まずね設問をしっかりと見ていきますね。まあ、設問から先読みですね。でこれまあよくある問題の解き方として、設問を先読みして、でそれを待ち伏せるっていうね解き方があるんですけど、これはねあまりおすすめしないです。このトイックキャンプでのやり方っていうのは、設問を先読みする理由っていうのは内容予測のためです。で音声が流れたらもうひたすら目を閉じてね展開を追うと、まあ、それでね実際解くで解けるんですよね。本当に細かいところ聞いとかないと解けないよっていうことってほとんどないんですよね。まあ確かに少しはあるんですよね。何曜日に行われますかとかね、何曜日にその、コンサートが行われますかとかっていうのは、まあここ水曜日だなとかってちゃんと覚えておかないとできないもんなんですけど、ただほとんどの場合っていうのはもう消去法的にこれしかないでしょうっていう感じで、展開さえ読めてれば解けるのがほとんどなんですよね。でもちろんその満点目指すんであれば、まあそういうところもしっかり意識しないといけないんですけど、ただ800点ね目指すんであれば、もう全然ねそういうところはとりあえずは意識しなくていいですね。まあ、上級者の方はね、まあ、そういうところまで意識していただいてもいいんですけど、基本的には展開予測をして、でとにかく音声を展開を追いながら聞くと、であとはもう聞こえてくる音からね問題を解きに行くと、いうことですね。練習の時はもう全ての音声を聞こうという形で行くんですけど、まあ、実際本番の時は全ての音声を聞かないとっていうふうに考えちゃうと、少しでも聞こえないとねもうこんがらがって全部ダメにしちゃうっていうのがあるから、本番の時はもうとにかく展開を追うと、で展開さえ終えればほとんどの問題は解けるんだよという気持ちでやって、でただ練習の時はリスニング力を鍛えるっていう意味でその全部聞こうという気持ちでやっていくということですね。まあちょっとこういうところねいろいろ今後も話していくかなと思うんですけど、まあ、ちょっと実際見ていきます。で32番が Where does the conversation most likely take place?で、take place が B の。で、the conversation が S の。most likely が丸括弧。で、会話はどこで行われていると考えられますか。もうこの設問はね、定番中の定番ですね。もうこれ一瞬見ただけでも、あの設問だっていうのがわかります。まあ、それがわかるとね、結構設問、先読みするときにね、結構楽なんですよね。まあ、これを言うのもね、慣れてくるとできてくるんで、ですね。で、会話はどこで行われていると考えられますかと。で、次に33番。What has caused a delay? で、has caused が V の、what が S の、a delay が O で、何が遅れの原因となっていますか。まあ、何かが原因で遅れてるんですね。まあ、これもねよくあるパターンですね。もうトイックのこのパターンとして遅れっていうねディレイっていうのはもうめちゃくちゃ出てくるんで、またかという感じですね。これちなみに詳細問題ですね。32番が概要問題で、33番が詳細問題で、でなぜ遅れっていう感じですね、要約するとね。で34番が What does the man apologize? で、アポロジャイズガブイのザマンガですね、男性はなぜ謝っていますか、ね、これも詳細問題ですね、男なぜ謝るっていう感じで詳細要約できますね、うん、でこれ男が謝ってるから、これおそらくですけど男側が店員で女側が客なんじゃないかなと、いう感じですね、うん、あまりね逆は考えづらいですね、まあ同僚の可能性もありますけど、これおそらく男が店で女が客と、まあビジネスマン同士っていう可能性もあるんですけどね、このね展開予測するときに、その男と女の立場を予測するっていうのが主になってきますね。このね立場が分かるだけでかなりね聞き取りやすくなるんで、うん、まあそこを意識して先読みですね。まあ、基本的には設問だけ先読みです。で、まあ、時間に余裕があるよと。ね、慣れてきたら、その選択肢の先読みっていうのもあるんですけど、選択肢ね、先読みしないとって思っちゃうと結構ね、焦るっていうのもあるんで、基本的には設問だけ先読みと。で、まあ、もし余裕があるんだったら、選択肢の先読みも、まあ、プラスアルファでするんだよと、いうことですね。まあしたらね、本文見ていくと、はい。My name is Andrew. And I'll be your server today. で、is が be の。で、その右の will be。で、2-1 で接続詞関係詞が一つで and。で、and 丸ですね。接続詞関係詞は丸をします。で、主節が両方ですね。遠い接続詞の場合は両方が主節です。で、my name が s の。で、Andrew が c で。私はアンドリューと申します。で I が S の Will be が B の Your server が C で、で Today が丸括弧、私は今日、あなたの、休止を担当することになりますと、ね、まあ、ちょっともう一回最初から訳しておくと、こんにちは、私はアンドリューと申しまして、本日お客様への休止を担当いたします。で、あと発音ですけど、and I のところ、が、まず D がね、リダクションね、抜けますね。だから D の部分ね、カッコして抜けるようなイメージをつけ、わかるようにして、あと、and のその N と I の部分がリンキングが起きてて、ni ってなってますね。and I じゃなくて ni だね。だから N と I のところをくっつけるようなね、リンキングのマークをつけとくと。で、あとはそこを意識して音読、シャドーイングする。ね、まあ、そうやって自分で音読発音することによって、こういうね音声変化にも聞けるようになってきますね、うん、で、次って Are you ready to order? で R が V の U が S の Ready が C で、で To order が丸括弧、ね、でご注文の準備はよろしいですか、まあ、Be ready to だよね、なんとかする準備ができている、まあっていう感じで、ここまではね導入だよね、導入の部分ですね。まあって感じで32番、 Where does the conversation most likely take place? 会話はどこで行われていると考えられますか。で C の At a restaurant、ね、レストランと、これまあもちろんね後ろの方でもより分かってくるんですけども、一応ねここで答えれるね、感じですね。まあ、ただね実際問題解くときっていうのは、もう全ての音声を目を閉じてね聞いた後に解いていくような感じですね。一回一回ね解いていくっていうやり方は推奨しません。やっぱね同時にそのマルチタスクっていうのはもうほぼ無理って考えてもいいですね、人間の脳的にね、うん、まあなので聞くときは聞くね、解くときは解くっていう感じで、もう一つ一つ、ね、シングルタスクでやっていくのがいいですね。で ここでね、今までとなんかやり方違うなっていうことで結構抵抗を感じる人がいるかなと思うんですけど、まあ、実際これが正しい方法だっていう、もう絶対的な正しい方法っていうのは存在しないんですよね、うん、まあ、実際それで自分の方法でね800点取得してる人もいるし、それ以外のね方法で目をね開けながら聞きながら解くっていう方法でもう800点取ってる人ももちろんいますね。だからどれが正しいっていうのはないんですよね。で大切なことはね、これだっていう方法を決めて、あとはそれを正解にしていくっていう努力工夫ですね、うん、 一番ダメなのがね、あ、これかな、あ、やっぱ今回これダメだったから今度これにしようとか言って、なんかいろいろね、ごちゃごちゃ変えちゃうともうブレてって結局スランプに陥るっていうね、これも本番前にね結構陥りやすいんですよね。本番近づいてくると、あ、もっと聞き入れるようにしないとね、聞き取れないといけないって思っちゃうと、この方法じゃダメなんじゃないかなっていう感じで、なんか違う方法を選び出しちゃうっていうね、感じがあるんですよ。だからもう大前提として、もう絶対的に正しい方法っていうのはないから、ね、であと自分に合ってると合ってないとかって、なんかそういうのもあるっちゃあるんだけど、実際あんまり関係ないんじゃないかなっていう感じですね、もう。なので、このトイックキャンプやる以上はね、基本的にはもうこのね、自分のやり方で従って、もうこれしかないという感じで取り組んでほしいなと思いますね。ブレるのがね本当に一番良くないですね。で、次って Oh, not yet で、ああまだですと。 I'm waiting for my colleague to arrive で、 I'm waiting が V の、 I が S ので、 for my colleague が O で、 to arrive が C ですね。これは SVOC の第5文型っていうふうに考えます、ね。これは軽くスルーしてほしいんですけど、 I'm waiting が SV になってて、で後ろの関係が主語述語の関係になってさえいれば、もう品詞とか関係なくて第5文型って考えちゃえばいいんですよね。だから I'm waiting SV ってなって後ろ見ると、ね、私の同僚が到着するって感じで主語述語の関係になってますよね。 S が V するね、私の同僚が到着するっていう感じで主語述語の関係になってるから、もうそういう場合は品詞とか関係なくてもう第5文型だっていう感じですね。だから for my colleague が O になってるんですよね。もう前置詞と助名詞っていうのはもう原則 M ですよね。なんだけどこれも O にしちゃうっていう感じです。で、私は同僚が到着するのを待っているところなのですと。っていう感じで、ちょっとね問題が発生してきた感じですね。さっきのね、上2行は導入の部分 で今回は問題が発生してきている感じです。で次って She's running behind because of the construction on Lawrence Avenue. It's being replaced で Is running が B のその右下の Is being replaced現在進行形の受動態ですね。で2-1で接続詞関係詞本来1つ必要なんですけど、そのダッシュの部分ですね、横線のダッシュの部分、ね、それをね丸しておいてください。これちょっと接続詞関係詞じゃないんですけど、文が挿入されてるから、動詞がね2つあるのに接続詞関係詞が1つもないような状態ですね。で C が S の is running が V で、ビハインドが丸括弧ね、一応ランビハインドで遅れているっていう感じですね。後ろを走ってるっていうのが直訳だよね。このビハインド副詞ですね。ビハインド前置詞で覚えてると思うんですけど、後ろに名詞がないですよね。だからそういう場合は副詞ですね。後ろにね名詞がない前置詞は副詞っていうふうに考えるといいです。だから直訳すると後ろを走っている、で、そこから遅れてるんだなと、で because of から丸括弧して、最後まで、ローレンス大通りの工事を理由に、でその It's being repaved のこの文挿入は、より詳しくね、ローレンス大通りの工事っていうのは具体的には It が S の Is being repaved が V で、そのあそこは再舗装中なんですよと、いうことですね。ちょっともう一回最初から訳しておくと、彼女はローレンス大通りの工事のせいで遅れていまして、あそこは再舗装中なんですよと、その遅れているね原因を説明している感じですね。待ってるね、その同僚が来るのを待ってて、で彼女遅れていて、でその理由としてそのローレンス大通りの再舗装が行われているからと、 まあ、っていう感じで33番 What has caused our delay? で、何が遅れの原因となっていますか。で、 B のロードワークで、道路工事と。で、これもね、最初にも言いましたけど、ピンポイントでこの、ところを聞いてなかったとしても文の流れを聞いてさえいれば ACD のね選択肢見てほしいんですけど、もう全然違いますよね、うん、その橋の工事とか、そういう選択肢がもしあったら、あれ何だったっけとか、なりますけど、そういうのじゃないですよね。もう全然バッドウェザー、アンオーダーエラー、アスタッフショーテージってもう全然関係ないじゃんっていう感じなんで、この文のね流れさえ終えてればもう B っていう風に普通に答えれるんですよね、うん、で、あとは発音ですけど Being のところですね。 Being の G が抜けますね。 Being repaved、 Being repaved じゃなくて Being repaved。で、次行って There is one thing I wanted to ask about though. で、is が V のその左下の Wanted to ask about が V で、で、sing と I の間に関係代名詞の省略ですね。で、I からとんがりカッコして about まで、で、one thing にかけるだけで、主節が is で、で、これ是訳公文だから one thing が S の、ね、一つありますと。で、何がつったら I が S の wanted to ask が、まあ、ask about が V で、まあ、厳密には wanted to ask V の about 以下丸括弧なんですけど、ちょっとそれやるとめんどくさいから wanted to ask about が V で、で、 about の O が欠けてますよね。関係代名詞の省略なんで、うん、私が尋ねたいことが一つあるよと。で、造が丸括弧で、造はね接続詞で覚えてると思うんですけど、今回みたいに副詞としても使えるんですよね。で、論理接続の副詞はどんなに文中にあっても文頭で訳すっていうルールがあります。論理接続の副詞はどんなに文中にあっても文頭で訳す、ね、だから最初に持っていきますね。しかしながら、私は尋ねたいことが一つありますと。で、あと発音ですけど wanted の D が抜けますね。 wanted to、 wanted to じゃなくて wanted to だね。あとその右の about の t が抜けますね。 about so、 about so じゃなくて about so ですね。で、次行って I don't see the grilled swordfish listed on the menu。 で、 don't see が v の、 I が s ので、この近く動詞を見たとき、聞いたときには第五分形を予想しとかないといけないですね。すると the grilled swordfish が o で、 listed on the menu が c ですね。これ第五文型です、ね、だから直訳すると The Grilled Swordfish がメニュー上には一覧にされていないと、ね、されているのを見てないよっていうのが直訳です ね、うん、ね、リストにされているのを見てないよと、ね、わっていうのが直訳 で、そこからメカジキのグリル焼きがメニューに見当たらないのですがっていう感じですね。まあ、って感じで、まあ、問題がね2つ目発生している感じですね。問題の1つ目はその同僚が遅れてるんだよと。で、問題の2つ目がメニューが見当たらないと、ね、で、 don't の t が抜けてますね。 don't see、 don't see じゃなくて don't see だね。で、次行って sorry that this is offered only on weekends。 で、 is offered v の that this が s の only が丸括弧、 on weekends が丸括弧で、申し訳ございません、そちらのお料理は週末限定でのご提供ですと。まあ、っていう感じで34番 Why does the man apologize? で、A が Item is unavailable、ね、SVC ですね。ある一品が用意できないと、ね、この unavailable、 available っていうのはね、トイックでもうほぼ毎回出る単語です。で、まあ、って感じでね、問題がここまで出た感じで、で、最後 But we do have a daily special that I can recommend。 で、do have が V で、この do はね助動詞の do で強調ですね、うん、で、そのずっと右の can recommend が V ので、2引く1で接続詞関係詞1つで that で、主節が do have、 we が S の a daily special が O で、で、まあ日々の、ね、日替わりの特別メニューが私たちにはありますよと。 で、どんなっつったら、このザットはね、後ろレコメンドの大掛けなんで、関係代名詞ザットですね。ザットからとんがりカッコして最後までで、でスペシャルにかけるだけで、アイガイズのキャンレコメンドが V でおすすめできる、ね。まあ、ですがおすすめできる日替わりの特別メニューがございますと、まあ、問題に対しての提案解決策っていうね、流れ、まあ、導入あって問題2つ発生して、それに対しての提案問題の解決策と、で、あと発音ですけど、バットの T が抜けてバーウィーだね。バットウィーじゃなくてバーウィー。あとその左下のザットアイのところがリンキングでザライだね。あとザットの T がね、フラッピングで L に濁りますね。ザットアイじゃなくてザライですね。まあ、っていう感じで、まあ、32からね、34番ね。まあ、ちょっとパート3の最初だったんですけど、まあ、一応なんか文の流れとか導入問題2つ発生して提案だよねとか説明しましたけども、まあそこら辺はね正直あんまり意識しなくてもいいです。もうとにかくリスニング力を鍛えるっていうね方向に学習してほしいなと思いますね。まあ、具体的にはそのシャドーイングですね、その音声変化とかを意識しながらシャドーイングをして、まあ、しっかりとねリスニング力をつけると、ね、まあ、リスニング力さえつけば、まあ、あともちろんねその英文読解力ね、まあ、そのために構文把握をしっかりととってるんですけど、もうその2つがねできればもう全然問題っていうのは解けるんで、トイックの問題っていうのは聞けりゃ解ける、ね、読めりゃ解けるっていう問題なんですよね。大学受験のようななんか考えないといけない問題っていうのはないんですよね。まあ、ごくたまにありますけど基本的にはないですね。まあ、だからやるべきは聞く力を鍛える、ね、読む力を鍛えるっていうね方向で学習していただければなと思います、まあ、って感じでね32から34番でした。